ここからは地元で活動されている方をゲストにお迎えして活動やイベント内容などについてお話をコーナーです。本日は群馬県動物愛護センターの福田茂明さんにお越しいただいています。福田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は動物愛護センターや動物愛護についてお話を伺います。まずは群馬県動物愛護センターとはどういったところなのか教えてください。
はい、動物愛護センターでは人と動物が共生できる豊かな社会の実現のために動物愛護の普及啓発や犬猫の譲渡推進事業を行っています。その他ペットに関する相談等も受け付けています。
はい、施設の名前にもありますけれども、動物愛護というのは具体的にはどういうことなのでしょうか。
動物愛護という言葉は動物を大切にするということを意味します。はい、また動物の愛護及び管理に関する法律、よく動物愛護法などと呼ばれますが、この法律の基本原則では動物をむやみに傷つけないというもののほかに、もう一つとても大切な意味を込めています。それは動物を周囲の環境に配慮しきちんと管理をするということです。動物がきちんと管理されず、ペットが周囲から悪者扱いされるような社会は、その意味で動物が愛護されている社会とは言えないと考えられます。
なるほど。最近では保護された犬や猫が話題になることが多いですけれども、県内でも多いのでしょうか。
群馬県動物愛護センターに入ってくる動物の状況は犬と猫で大きく異なります。はい、犬については平成30年度は487頭で、ほとんどが大人の犬です。はい、一方で猫の数は1103匹で、そのうち子猫が8割ほどを占めています。ただしこの数字には前橋市と高崎市が含まれていないこと、はい、発見者が個人で保護しているケースもあるということを含めると、県内で保護されている動物はこの数字以上であると考えられます。
はい、保護される動物というのはどのような形でそちらの施設にやってくるのでしょうか。
はい、犬についてはつないで飼わなければいけないので、はい、離れている犬はセンターで収容して元の飼い主を探しています。
はい、
猫については犬のようにつないで飼うという規制がないため、単純に外に出ている猫は収容されません。ミルクが必要な子猫が母猫から離れていたり、重度の怪我をしていたりするなど緊急性がある猫が収容されます。
はい、
犬は半数ほどが元の飼い主のところに戻っていますが、猫はそもそも野良猫も多く、年に数匹しか飼い主のところに戻れていません。その他飼い主の事情で動物が飼えなくなり、センターに引き取りを求められて収容される動物もいます。現在センターでは飼えなくなった場合は所有者自身で代わりに飼ってくれる人を探すよう促し、ご親戚やお知り合いのほか地域広報誌等での依頼掲載、譲渡サイトでの呼びかけ、場合によっては動物愛護団体等に相談するといったことをお願いしていますが、それでも引き取らざるを得ない場合もあります。そして引き取り理由として特に多いのが、増えてしまって飼いきれなくなったという理由です。いわゆる多頭飼育問題でご存知の方もいらっしゃるかと思います。他にも飼い主の入院や死亡、誤死、周囲からの苦情、動物アレルギーなど理由は様々です。
いろいろな理由でそちらに動物がやってくるんですね。そういった保護された動物の譲渡会などは開催されていますか。
はい、動物愛護センターでは譲渡前講習会と譲渡会をセットでだいたい月に4から6回実施しています。
はい、
開催曜日は木曜日と土曜日ですが、毎週とは限りませんので、詳しくは群馬県動物愛護センターホームページをご覧ください。ご相談についてはお電話でも受付しています。電話番号は 0270-75-1718 です。
はい、そして犬や猫、動物をペットとして自宅に迎えたいという方もたくさんいらっしゃるかと思います。保護動物に限らずペットを飼おうと思ったとき、私たちはまずどんなことを考えたらいいでしょうか。
先ほどお話しした引き取り理由を踏まえて、まず迎えたペットの一生に責任が持てるかどうかをよく考えていただきたいと思います。
はい、
これから迎える方は特に避妊や去勢手術、その他治療費を含め、その子を世話する余裕があるかどうか、ご自身やご家族の年齢的に最後まで飼い切れるかどうか、
はい、
ペットと健やかに過ごせるよう十分な時間がペットに費やせるかどうか、必要なしつけができるかどうか、 といったことをご家族やご親族皆さんで話し合っていただきたいと思います。
はい、わかりました。そして動物の飼い主になるにあたって発生する義務というのはあるのでしょうか。
はい、ペットを飼い始めたら守らなければいけない法律があります。
はい、
一つは狂犬病予防法で主に犬が対象です。
はい、
この法律の中で犬がいる市町村に犬の登録の届け出をすることと年に一度狂犬病予防注射をすることが明記されています。
はい、
もう一つは動物の愛護及び管理に関する法律です。この法律はお家で飼うペット全般が対象となります。具体的には適切な環境で周囲に迷惑をかけないようきちんとお世話をする、最後まで責任を持って飼う、むやみに繁殖させないようにする、動物による感染症の知識を持つ、所有者がわかるように迷子札などをきちんとつけるといったことが飼い主の守るべき責務として明記されています。はい、動物を迎える際には注意したいところです。
はい、
この法律では動物虐待の禁止についても明記されています。動物はみだりに傷つけたりしないということです。
はい、
それだけではなく、例えばご飯やお水を与えない、身動きの取れない場所に放置をする、病気や怪我の治療を受けさせないといった何もしないことも動物虐待に該当するということも明記されています。こうした行為はネグレクトと呼ばれています。
はい、
当たり前の話と思いますが、絶対にこういった行為は行わないでください。
はい、動物にも命がありますからね。さて、迷子の犬や猫を見かけることもたまにありますけれども、そういった時はどうしたらいいですか？
犬を見かけたり保護された時にはまず動物愛護センターにご連絡ください。
はい、
猫を見かけた時にはまずはよく様子を見てください。
はい、
猫は犬のようにつないで飼うという規制がありませんので、もしかすると近所のお家の猫かもしれません。
はい、
特に猫については餌をあげてしまうと寄りつくようになってしまいます。保護される場合はご自身でその後の責任が持てるかどうかよく考えてから責任ある対応をお願いいたします。すでに動物を飼っている方については脱走しないように柵やチェーンなどを定期的にチェックをする、可能な限り室内飼育にするといった対応をお願いいたします。
はい、
合わせて迷子札をきちんとペットにつけてあげてください。万が一の時にも保護される可能性が高まります。迷子札の他にもマイクロチップを入れるということも有効です。
はい、
マイクロチップなら万が一首輪が取れたりしても情報を読み取ることが可能です。かかりつけの動物病院に相談しましょう。
はい、わかりました。さて、はじめに譲渡会についてお話を伺いましたけれども、今後犬や猫の譲渡会の予定はありますか？
はい、平日は2月の27日木曜日、休日は3月14日土曜日に譲渡前講習会と譲渡会を行う予定になっています。
はい、で譲渡を希望する場合はどうしたらいいでしょうか？
ご希望の方はお申し込み書による申し込みが必要になります。
はい、
まずは群馬県動物愛護センターにお電話ください。インターネットがご利用になれる方は群馬県動物愛護センターホームページから印刷ダウンロードができますので、ご記入の上ご提出ください。
はい、わかりました。で、他に何かイベントはありますか？
はい、令和2年7月1日で群馬県動物愛護センターは設立5周年を迎えます。
はい、
現在5周年記念企画を考えています。具体的になれば今後ホームページでアナウンスいたします。また動物愛護センターではボランティアスタッフを募集します。募集は5月11日から6月10日とまだ少し先ですので、興味のある方はホームページでの告知をお待ちください。
はい、ここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが、一言お願いします。
群馬県動物愛護センターでは人と動物が共生できる豊かな社会を目指し、動物の適正使用や習性使用を啓発しております。不幸な動物を減らすためにもペットが地域で受け入れられるようルールにのっとった飼育をお願いいたします。また動物愛護センターには新しい飼い主を待っている犬や猫がたくさんいます。これからペットを迎えようとご検討の皆様におかれましては、ぜひこうした保護施設から譲渡を受けていただけますようお願いいたします。またペットに関心がなかった方につきましても、これを機に少しでも動物愛護センターの活動にご理解とご協力をいただければと思います。
はい、ありがとうございます。本日は動物愛護について、群馬県動物愛護センターの福田茂明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。